おはようございます。今日も続けてこのイエス様と同じようにというシリーズを見てますが、最初見ましたようにこれは神様の御旨であり、新約聖書を見ましても、キリストに似るということは主の御旨ですね。これは救いのためではなく、救われたもの、あるいは救いの結果としてのことですね。結局私たちはまずイエス様を、自分の罪を認め、イエス様を救い主と信じるところから、始まりますが、そのように私たちは神のことをされますが、私たちの天のお父様が兄上のイエス様に似ることを願っています。以前話したように、それは見た目ではなくですね、私たちの、人格というか、こう生き方というかね、そういう面ですね。内なるものが変えられ、キリストに似るということですが、今日はですね、そういうことでイエス様のように人を許すということを共に考えたいと思いますが、まずあちこち見ますけれども、エペソの4章の32節をまずお読みします。378ページ、エペソ4章の、32節ですね。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。特にこの最後の部分になりますが、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいと、いうことですね。イエス様のように人を許す、決してこれは簡単な話ではありませんね。もっともイエス様に似ることすら、簡単ではないので、今日の話もそのように簡単ではありませんが、しかしこの神様の備えと御助けによって可能であり、私たちもそのように成長し変えられていくべきですね。まずイエス様の許しについて考えたいと思いますね。イエス様の、お許しになった、人を許したこう事例について、少し見ていきます。今の箇所に何回か戻りますので、何か挟むなりしてくださればいいかもしれませんね。まずルカによる福音書の23章の33節から7節までを見たいと思います。ルカの23章の33からですね、167ページになりますが、読みします。33節、167ページ、ルカの23章33節、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているか自分でわからないのです。彼らはくじ引きをしてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って、眺めていた。指導者たちがあだ笑っていった。あれは他の人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を、差し出し、ユダヤ人の王なら、自分を救えと言った。十字架の場面ですね。十字架のところではイエス様がまずどうされたかと言いますと、祈られたんですね。そしてどのように祈られたかと言いますと、このように十字架の刑にした人たちのために祈ったんですね。この、ところのですね、34節ですね。 父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかが自分でわからないのです。お許しくださいという、こういう祈りでしたね。周りにイエス様をバカにする人もいれば、いろいろですが、そういうような人たちのために祈ってます。このような、心ですね、すなわち人を許そうとする心、それは天のお父様が私たち主を信じる者に期待しているわけですね。許そうとする心ですね。イエス様はまさしくそうですが、イエス様が、十字架で死なれ、よみがえってから、今度は、ペテロとガリラヤで会っているんですね。場所は変わりますが、ヨハネによる福音書の21章のところになりますが、21章の15節からですね、このように記されてますね。ペテロとイエス様との会話ですね。ヨハネの21章の15節、225ページです。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言った。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の、子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言った。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに、言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言った。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に、そこまでですね。このようにですね、イエス様がこのペテロと会っていますが、覚えてますかね。ペテロはイエス様を3度ほど知りませんと、否んだんですね。その後、涙流し悔い改めましたが、ここでイエス様がそのペテロを許しており、その交わりを回復し、そしてその私の羊を飼いなさいという、そういう役目をですね、ちゃんと与えているんですね。その交わりを回復しているんですね。でしかも、18節、19節においては、さらにこのペテロを励ましてますね。誠に誠に、あなたに告げます。あなたは若かった時には、自分で、帯を締めて、自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに、帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして、神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話しになってから、ペテロに言われた。私に従いなさい。この死の話がじゃあどうして励ましかと言いますとね、ペテロがイエス様を知らないと賛同、否んだわけですね。それはきっと怖いからですよね。そしてしかし今度ですね、あなたはこのように死にますが、イエス様を知らないなどとは、言わないわけですね。そのようにイエス様はこのペテロを許し励ましていますね。そういうイエス様ですね、私たちに、いろんな形でそういう許しを示していますね。最も私たちそれぞれもイエス様によって許されていますが、主を信じて 罪許されているのであればですね。まあでもイエス様はもちろんこの罪の許しについていろんなところで教えておられますね。まあ三条の説教の中でも触れましたが、マタイの6章の12節ですね、見ますと、イエス様の祈りについて教えた折に、こんなふうにおっしゃってますね。9ページになりますね。9ページ。マタイ6章の12節ですね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。こういうね。まあ、主の祈りと言われるこの祈りの中からですね。その中では、まずこの私たちの負い目、まあ、この罪をお許しくださいと神様に罪の許しを願うんですが、私たちイエス様を信じてからもやはり罪を犯したり、こういうような日々、主の許しを求めるような必要がありますが、まあ、しかし注目したいのは、その部分だけではなく、私たちもとある部分ですね。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたとあるんですね。すなわち私たちは人の罪を許してますと、こういうようなことです。そしてまあこの説明というか注意というか、この、最後にですね、まあ14節ですね、見ますと、マタイ6章14節、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんとあるように、まあこの注意書きというかね、こう、今の補足としてですね、こうあるわけですね。すなわちこの神様がこの人を許さないことをいかにこう深刻に考えているかっていうのを感じますよね。すなわち人の罪を許すことが神様にとって大きなことなんです。まあ言い換えれば神様の御旨ですから、その人の罪を許さない、人を許さないっていうのは、それ自体が実はまあ罪なんですね。神様に喜ばれないことですね。同じこのマタイの18章においても、次のようにありますね。18章のところではイエス様がまたこのことについて話しております。21節からですね、18章の21節ですが、37ページですね。マタイの18章の21節から21、2ですね。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。そしてそれからこう一つの例え話をね、まあ、語ってますけれども、まあ、ペテロがですね、7回で大丈夫ですかとこう尋ねてますね。ここにはあまり補足はないのでわからないんですが、ユダヤ人の一般的な言われていることは3回までですからね、ユダヤ人社会では3回まで許すということが通常でしたが、まあ、きっとペテロは頑張ってね、7回にしたんでしょうね。まあ、しかしイエス様はそうではなく、7を70倍、まあ、いつも言うようにこれは単純掛け算ではないんですよ。そうじゃなくて、いつまでもという意味ですね。何回でもという意味です。そしてその、さらにこの注意として一つの例え話をしています。まあこの例え話だけで十分説教になるんですが、それをちょっと今日は見ませんが、結論だけ見たいと思うんですね。32節からですね、 この例え話の最後ですが、そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだから、その借金を全部許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのですと。まあ、結論ですね。まあ、すなわち人を許さないのは神様は、軽く考えてないということですね。私たちはそのように、まあ、7を70倍、まあ、すなわちいつまでも許すというイエス様の教えですね。さあ、でもこの罪を許すこととはじゃあ何なのかというね、ことも大事ですね。罪を許すというのはじゃあどんなことなのかということを少し聖書から考えていきたいと思いますが、まあ、冒頭に読んだこのエペソの4章の32節をもう一度見ますと、後半部分ですが、378ページですね、エペソ4章の32節、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとありますね。まあ、こう読むと、神様の許しは私たちの手本になってますね。神が許してくださったように許しなさいということですから、神様の許しを、まあ、見本にする、まあ、それを参考にしてですね、考えるわけですね。さあ、神様の許しというのは、まあ、条件もありますね。その条件というのが私たちが悔い改めることですね。罪を許してくださいと。まあ、そしてイエス様を信じるということですが、まあ、私たちの場合にも、さっきはマタイの18章のね、見ましたよね。ペテロが7回ですかってこう。実はそのことを聞いたのも、イエス様が罪を犯す兄弟について話していたからですね。そしてその話の中では、まあ、その罪を指摘、例えば罪を犯された側としてその罪を指摘し、許しを求める。悔い改めを求め、許すという、こういうやりとりが、まあ、示されているんですね。そしてそれが、うまくいかないと、極端な場合には、教会解雇というね、教会からその人を、まあ、締め出すというかね、そういうこともまでもイエス様はおっしゃってます。まあ、でもしかしその罪の許しの目的というのは何を目標としているかというと、罪によって隔てられた交わりを回復することですね。まあ、神様もそうですね、私たちの罪を許すのは、単に罰しないだけではなく交わりを回復するのが意図ですね、目標ですね。この許しは私たちに対する愛ゆえのもので、このように主は神様が許してくださいますね。まあ、聖書をもう一箇所見ますと、イザヤ書ですね、旧約聖書になりますが、イザヤ書の、43章の25節になりますが、イザヤ書43章の25節ですね、1196ページになりますが、25節にはこうありますね。私はあなた、私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないとありますね。もう一度見ますが、私は神様のからのお言葉ですね。私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。まあ、思い出さないっていうね、こういうことをおっしゃってますね。 神様はですから私たちの罪を許されるときに、もう二度とそのことを思い出さないというような約束をしてくださるんですね。その犯した罪は消えるわけではないんですね。それはしたことですけれども、しかしそれを今後責めないというね、そういうことですね。そしてあるいはその罪ゆえのこう交わりが妨げられない、罪というのが交わりを妨げるんですが、妨げない、こういう約束ですね。そして神様が私たちにですね、そういう罪をまた責めることはありません。許してくださいとお願いすれば、許してくださいと済んで責められる思いがあれば、それは案外悪魔ですね。この神の子供たちを訴える悪魔からのそういうものがありますけど、このところではそれは思い出さないっていうんですね。思い出さないっていうのは神様が忘れっぽいのかっていうことですが、そうじゃないんですね。思い出さないというのはそれを自分に聞かせないというようなことですね。そういう意味ではこの神様が私たちの罪をお許しくださるときに、その罪について自分にこう聞かせたり、私たちに訴えたり、あるいは他人にそのことを触れたり伝えたりすることはないと。でそれが私たちの罪の許しの手本なんですね。そういう意味で言うと、この、罪の許しはそんなものなんですね。私たちはそうですよね。何か罪、ひどいことをされるとどうなりますか？そのことを自分に聞かせますよね。あれってひどいよね、すごいよね、そうね、自分に聞かせますよね。周りの人にも案外聞かせますよね。こんなことされたんだよ、ね、ってこう言えますね。その人との関係によってはその人にもですね、あれはひどかったよっていうことを訴えてね。そしてそれがもう何年後でもあるいは訴える場合もありますよね。そういうことが私たちのありがちなことですが、許しとはそういうものじゃないんですね。そういうことをやめるということですね。でもこの私たちのこの許しについて考えるときに意味しないことをちょっと誤解 しがちなことをちょっと触れてからもうちょっと見ていきますけれども、この罪の許しとは何なのかって、こういうものではないよっていうことが、例えばですけど、こう罪を軽く考える、例えばですね、そんなのは心配する必要ないですよ、もうそれは大丈夫ですよっていうような言い方はないですよね。もちろんそういう些細なこともありますからね、そういうことを言う場合もあると思いますよ。ちょっとね、罪までいかない、なんかちょっと失礼なことを感じたりね、そういうなんかあるとね、そんなのはね、些細なことで大丈夫ですよってこう言うかもしれませんが、もし罪であれば些細なことはないんです。罪は神様に反することですから、ちょっとしたね、そんなのは関係ないよっていうことはないんですね。もし罪であれば決してそれは軽く考えてはいけませんね。もう一つ言えることは、罪を許したので、そういう何もね、結果もない、何もこうそこから悪い結果はない、もうそんなの全部なくなる、これもありませんね。ことによりますよ、もちろんね。例えば自分の子供が今日お店で万引きをしたとしますね。そしてそれがバレたというか、あるいは子供がね、こんなことをしましたね、ごめんなさいってこう親に謝りますね。でそれはもちろん親はそういう意味では許すんですが、だからといってじゃあお店に対して何もないかというと、そうでもないですよね。その責任を、問われますよね。 あるいは法律に触れるようなことをしますとね、法律で捕まってしまうわけですよ。なのでもう私たちが人を許したから、その後何もなかったかのようになるかということでもないんです。まあ、私たちとの関係においては交わり修復ということですが、まあ、その法に触れたことは罰せられるでしょうし、罰せられるべきな面もありますよね。そういう万引きをした子供であれば、子供と一緒にお店に行ってね、親と一緒に頭下げてね、ごめんなさいこんなことしましたってこう、あるいはその、まあ、なんていうか言われたことをね、まあ、する、まあ、お詫びをする、あるいはお金を払うなど、そんな風に、ね、なります。例えば聖書の中でダビデがバテシバと罪を犯し、そしてそのご主人が、まあ、いわば殺したわけですが、その結果後ほどダビデは悔い改めましたし、神様が許してくださいましたが、しかしながら、許されたものの、神様との交わり回復したものの、そこからとんでもないいろんな結果が生まれましたね。ですからそういう意味では許しと、じゃあ結果が何もないかっていうと、そうとは限りませんね。さあ、でもそのように私たちもイエス様に習って許すんですね。他人、人を許すべきですね。で、じゃあどのようにですね、私たちも許すべきですが、じゃあどういう形になるのかということですね。まあ、もう一回このエペソの4章の32節のねところに戻りますが、ちょっと今度は31節2節を一緒に読みます。378ページ、エペソの4章の31節2節ですね。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切この悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとありますね。まあ、私たちもこのイエス様のように人を許すということを今日見てますね。まあ、そういうことをですね、話すときにしばしば聞くことは、いやでも先生、その人のしたことはきっとよく理解してないと思いますと。こんなにひどかったのでそれは許せませんよ、こういうねような話になったりしますよね。まあ、でも牧師である私も人ですからね、わかりますよ気持ちは。私だってそういう気持ちになりますよ、なりますけどね、なるのでわかるんですが、まあ、しかしながら、まあ、みんなね時折そんな気持ちになるでしょうね。まあ、しかしながら、聖書ではそういうような許せないなっていう気持ちがあったら別ですよって言っていないんですね。ないんです。で、結局この31節2節などを見ますとですね、まあ、31節では、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切この悪意とともに皆捨て去りなさいって、こういうようなやり方をやめて、そして、まあ、むしろお互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと。まあ、非常にこの31と2とでは大きく違いませんか？違いますよね。そして本当にそれは31というのは、まあ、しばしばこう目にする世の中ですが、そうあってはならないんですね。神様はそういうことを願ってません。まあ、私たちがですね、結局人を許さないときにどうなりがちかというと、その31節のごとくですね、そのようになりがちですね。怒ったり、まあ、叫んだり、ね、こういろんなね苦い思いがこうあったりして、こう手放そうとしないですね。 いいことはそこで生まれませんね。結局さっき言ったように人を許さないというのは、それは神様のなさる逆ですね。そのことを自分に常に聞かせる。こんなことされたよな、かわいそうだよな、ひどいよな、こういうようなね。そしてまあそれも周りに聞かせたり、あるいは本人に聞かせるような、こんな行為ですね。まあなのでそういうことをやめてください、やめます、やめてくださいとこうね言っているんですね。まあ私たちがそういうようにこうね人を許すですね、許すはずですね、イエス様に習って。でこのことはまあね、あのさっき言ったように、あそんなのできませんとね、あのだってこんなにひどかったんですとこうありますよね、言われますが、まあしかしですね、それは神様の御助けによって可能なんです。まあ確かに私たちの普通の思いでは不可能ですよ、普通の心の構造上それはもうできないと等しく、ね、言えるんです。そんなの無理ですと言えるんですが、神様の御助けによって可能なんですね。でその証拠には一箇所ちょっとね、そういう、まあ、イエス様の事例をさっき言いましたよね。ああいうふうに十字架に貼り付けにされるっていうほどの私たちはひどい目に遭ってないと思いますよね。でもイエス様は許してますけど、まあ、人の働き の7章のところで、まあ、ここはイエス様ではなくてですね、まあ私たちの仲間のクリスチャン仲間ですね、ステパノという人ですが、7章の6章かな、ああごめんなさい、6章ですね、すいません、違うか、7章、ああそっか、ごめんなさい、ヨハネの福音書見てたんで全然合わなかったんだけど、人の働きですねはい、7章ですね、はい、242ページですが、はい、ここの7章の59節ですね。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んで、こう言った、主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。眠りについたというのは死んだんですね。石打ちの刑にされたんですね。そしてその石打ちの刑の最中ですね、それがもう始まってますが、まあ、主に祈り、魂を委ね、さらには、まあ、ほとんどイエス様と同じような、まあ、言葉は違いますが、同じ心ですね。この罪を彼らに負わせないでください。と祈ってるんですね。さあ、ステパノはどうしてそんなことができたんでしょうね。まあ、55節言いますと、このようにありますね。しかし、聖霊に満たされて、ステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、とありますね。聖霊に満たされてとあります。ステパノはイエス様を信じたものです。そして聖霊に満たされていた。すなわちそれは聖霊に身を委ね、神様に従順に従おうとしていたので、そのような意味で神様からの力に支えられて、こんなひどい目に遭っていますが、許すんですね。まあ私たちも神様の御助けにあって許すことはできます。十分可能なんですね。まあしかしそれは神様に聞き従い、委ねなければなりませんね。さあでもこの人を許すのは、ですからそう見ていくと、まあオプションではないんですね。まあ例えば、最もこう、ステパノのように優秀なクリスチャンに限ってこんなことができるけど、 一般の人は無理ですと、あるいはそんなことはする必要もない、オプションですね、じゃないんです。そうでもないんです。マタイの6章のさっきもね、見たんですが、6章の、13節、14節ですね、14節、15節では、イエス様のお言葉をもう一度見ますと、9ページですね。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなたを許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなたの父もあなた方の罪をお許しになりません。オプションじゃないんですね。結局、罪を許さないっていうのは、その許さない人との、私との間の交わりを損ないますよね。そうですよね。許そうとしないときに、許していないと、以前と思うように交わりないですよね。でも、それだけじゃないんです。それは、天のお父様との喜びに満ちた豊かな交わりも損なわれるんですね。それも邪魔しますね。それはなぜかと言いますと、その神様の言うことを聞かないというのは罪であり、その罪が神様との交わりの邪魔になるんですね。一箇所ですね。第一ヨハネの、一章ですね。一章の、5節からですね、見ますと、465ページですが、第一ヨハネの一章の5節ですね。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるのなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行っていません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中に歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますとありますね。罪というのは交わりを損なうんですね。神との交わりも邪魔しますね。ですから、罪を許すということはオプションではなくて、本当にそうすべきですね。そうしないといけませんね。そうしないということは、結局神様に逆らっているということですね。そのように、私はそういうのは許せません、許しませんと、こういう時に、それは神様との交わりを、邪魔することになるんですね。で、さっきのマタイに戻りますと、ここのイエス様の説教、祈りの中にですね、この12節に戻りますが、マタイの6章の12節ですね、主の祈りの中の一部ですが、私たちの負い目をお許しください。ね、私たちの罪を許してくださいっていう祈りですが、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと。そういうような組み合わせですね。考えますと、神様は本当に私たちを、に対して、恵み深く、そして許してくださいとお願いすれば、すぐに許してくださる方ですよね。で、時折ですね、私たちは、例えば他人を許したときに、何かちょっぴり偉そうに感じるかもしれません。ああ、許してあげたっていうね。でも、このように抱き合わせに考えたら、私たちの負い目を許してくださった私たちも、私たちの負い目にある人も許しましたという、この人を許すことを通して、もしかしたら神の許しを覚えるきっかけでもあるかもしれませんね。わかりますか、言ってることは。すなわち、私たちは人を許すときに簡単ではないでしょ。大きなことですよね。 ちょっぴり痛いかもしれませんね。こんなにね、痛い思いをしてと。それは、言い換えれば、私たちも神様に許してくださいということを祈ったときに、それは決して軽いことではないんです。神様も大きな犠牲を払ってくださっているんです。その私たちを許すために。そういう意味では、このより神様の恵みの豊かさを実感する機会かもしれませんね。すなわち、ああ私は人を許すときにこれほど痛いんだなという思いのときに、ああ神様の私たちの許しというのは本当に大きな犠牲なんだなという、まあ、こういうことですね。まあ、一つ言えることは、私たちがこう自分の罪について、何て言いましょうかね、自覚して、罪深さを自覚していればいるほど、きっと他人を許すことが、まあ、許しやすくなるというかね、と思いますね。すなわち、まあ、さっきの例えじゃないんですけどね、あの王様の例えがありましたよね。ああいうで非常に大きな借金を抱えて、それも全部許されたわけですから、でそれを本当にしっかり受け止めていたら、すなわち神様が私の罪をどれほど許してくださったのかなと自覚していれば、互いの罪をですね、それほど大きく感じなくなるんですよ、ね。そしてその許しやすくなるような面もありますね。まあともかくこのような人を許すときに、神様がいかに私たち許してくださったかということを自分に思い知らせる、その驚くべき神様の憐れみと許しを実感する、あるいは感謝する機会とするのも大事かもしれませんね。神様が本当に憐れみと恵みによって、本当に罪深い私のようなものを許してくださったんだっていうね、感動を覚える機会にするといいかもしれませんね。まあ、ともかく聖書いろんなところを見ましたが、最後にもう一回このエペソの4章の32節で閉じますが、378ページですね。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。ですね。神様は私たちを許してくださるときに、私たちが許しにふさわしいから許してくださるわけではないんですよね。神様の憐れみと恵みゆえに許してくださるんですね。まあ、時に私たちもこう考えるかもしれませんね。あの人はこんなことをしたから許すようなこうね、十分こう、なんていうか、こう、償いをしてないから、まあ許せない。でも私たちは一方的に許されたんですね。許してくださいとお願いして許されたものですから。まあそのような意味では、本当に私たちもですね、このように神様に習って許すべきです。神様はね、私たちに対して、いや君の罪がひどすぎるからもうダメだというようなことを幸いにしておっしゃらないんです、ね、そうだったらちょっと大変ですよね。そういうことをおっしゃらないんですね。なので私たちもそれに習ってですね、許すべきですね。まあ、神様がこのように私たちに素晴らしいこの模範を示し、イエス様も示しておられますね。まあ、今日のこうメッセージを聞いて、ああこれは私にはもう無理だと思っているとすれば、少なくてもですね、ぜひこう祈っていただきたいんですよ。神様、私は人を許すのはなかなかできていないんですが、イエス様のように許せるようにどうか助けてください。成長させてください。私もイエス様のようになりたいので、この点ではなかなかなっていないけれども、このままでいては困りますので助けてください、ね。まあ、少なくてもそのようにぜひですね、 祈っていただければなと思いますね。そしてその祈りに足をつけ、そしてこう行動に移してですね、少しずつそのように許そうとすることを身につけていく、こういうことは重要ですね。まあ、イエス様って素晴らしいですね。素晴らしい模範です。私たちも、イエス様のように同じようになるということは神様の御旨です。こういうこの人を許すことにおける分野においても、ね、難しいんですが、それは神様の御旨ですね。今日こういう話を聞いていかがですか。まあ、もしかしたら今日の話を通して、あの人は許してないよなっていう、なんかこう思わされたかもしれませんね。わかりませんよ。私はわからないんだけど、もしもそうであればですね。まあ、まずですね、本当に、そのことそのものも罪なので、まずそれを悔い改めようということをですね、今日すべきではないでしょうかね。そして本当に神様が私たちを許してくださったことを覚えて、私も神様に習って、イエス様に習って、そのように許したい。そんなことをまずですね、一方として祈りとともに踏み出していただければと思いますね。イエス様が素晴らしい模範を示してますね。ぜひ私たちもイエス様のように人を許すということができるように祈りましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日もイエス様のように同じようにという、 こう中で人を許すということを共に見ております。なかなか、いろんなことの中で難しく感じることも多くあります。でも私たちも許されていますので、本当に、神様の本当に素晴らしいお許しに預かっているものとして、そのいただいた許しを私たちも差し出すものとされますように、イエス様にこの面においても似るものとなりますように、どうか日頃こういう祈りと思いで私たちが歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。